ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒、プレゼンテッドバイオカマルト、新宿2丁目アラマスカフェの提供でお送りいたします。
新年を迎えてから、今更ながらなんですけれども、皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいましたか。私はですね、ちょっと年明け早々から様々ないろんな僕の大好きな人たちの訃報を聞いて結構へこんでおりました。例えばですね、1月の11日には高橋幸宏さんが、あの YMO の一番の伊達男でしたね、彼が、そして1月の29日にはシーナ&ロケッツの鮎川誠さんが、もうこれも大好きな大好きなミュージシャンだったんでショックでした。さらにさらにさらに、ごくごくつい最近、2月の8日にはバート・バカラックが、お亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。バート・バカラックというのはとてもとても素晴らしい、日本のポピュラー、世界のポピュラーミュージックの中のもう大御所中の大御所です。彼はずっと、1962年から70年代にかけてハル・デイビッドというパートナーと一緒にさまざま優れた楽曲を作ってきました。果たしてこんな素晴らしいメロディーを作る人は僕は芸に違いないとずっと思ってたんです。ところがですね、今回のことを、がありまして、いろいろ調べてみたところ、どうやら芸ではないんじゃないかみたいな話も聞こえてまいりました。ところがですね、そのハル・デイビッドという人と組んで50年間こんなラブソングを書き続ける、2人で作り続けるなんて、おそらくきっと2人の間には、まあやったかやらないかは別として、とてもとてもホモセクシュアルな関係性があったのではないかと、思うわけでございます。で、私に似たタイプの人が世界中の芸の中にはたくさんいるもんで、アメリカですね、こういう、ビップファグというサイトがありまして、これは、アンケートサイトです。いろんな事象に対してアンケートをその、サイトを見てる人に問いかける。この中でバート・バカラックはゲイかどうかっていうアンケートを、したらしいんですね。その結果をご報告させていただきますと、彼はバカラックはゲイであると思っている人が 44%、11% がノンケなんじゃないか、で 44% がバイセクシュアルだったんだ、こういう結果が出ています。もうほぼほぼ、まあ、ゲイと確定していいんじゃないかと私は思っていたりするわけなんですが、皆さんはどうお考えでいらっしゃいますでしょうか。で、そんなような、曲とともに始まる今回のマーガレットと一緒は、ゲストはですね、この時代に、おそらくこの時代なんですが、東京に出てきて、素晴らしいアーティストになった人をご紹介したいと思います。オルタナティブなスノードーム作家、皆川陽子さんです。ようこそおいでくださいました。
はじめまして、こんばんは。
こんばんは。本当に無理無理お願いして出ていただいて、ありがとうございます。
こんばんは、はじめまして。
さっき勝手に喋っちゃったんですけど、その東京に出ていらっしゃったのはやっぱ80年代？
そうです。あのね、82年か 3年、83年ってね、はっきり覚えてるのは寺山修司と中原淳一が亡くなった年なの。
それがきっかけで東京に出てくる？
いや、きっかけじゃなくて、偶然ですね。
偶然で。あら、なんかこう意味深な縁というか因果というか感じますね。
そうです。だからね、東京に出て、会える、東京に出てこれば会えるだろうと思っていた寺山修司と中原淳一が出てきた途端に亡くなってしまったので、これはちょっとショックでした。
本当残念残念。あの、会いたい人ってね、会いたいね。あの、そう、私もほら、ずっとずっと会いたい会いたいとこう思っている人の一人でもありましたけれどもね。なんかその鮎川誠はね、でもライブとか見に行ったから、あの、結構、まあ、会えたとは言わないまでも見たことがある。
あ、そうだ、鮎川誠さん、下北のミスタードーナツでよく見られました。
本当に
一家揃って
一家揃って、あ、じゃあ奥さんも、
そうで、だから子供さんまだ2人でした。
ああ、そう、うん、まあ2人すごいいいユニットでしたよね。
まさか、まさかそんなにうまくいくバンドというか、うん、そんなに人生がうまくいく人もいるもんだなってちょっとびっくりしました。
シーナ&ロケッツね、うん、あの、結構僕も好きで、あのぐらいの時はああいう音を聞いていたんですよ。やっぱスターリンでした。
そう、スターリンも好きでしたけど、とにかくあのなんていうの、コンサバティブなものがベスト10に出たりするの嫌いです
昔からこうどっちかっていうとこうマージナルな部分が好き
ですね。だからジャガタラも好きだし、
だし、
うん、オートモードも好きだったし、うんうん、あとテクノポップ御三家だったヒガシュプラスチックスリモデル、
うん、YMO は入んなかった。
YMO はね、
なんかちょっとポピュラーすぎた。
ポピュラーすぎた。やっぱりでも高校生の時に YMO とセックスピストルズと RC サクセションは
もう洗礼ですよね、洗礼ですよね。
うん、それやっぱり10代一番初めのショック。
ショックで、そもそもその東京に出てきたきっかけはじゃあ何だったわけですか。
あの長澤節先生ですね。あの
じゃあ
骨骨の
節モードセミナーに入学するため、
はい、そうです。
ああ、
う
ん、あの多分今の若い人は多分節モードセミナーってあの聞いてもちょっとピンとこないかもしれないですが、
あの
渋谷に学校があったんですよね。学校っていうか、あ、
四谷
にあった。
四谷って言いますか。
その後だって渋谷の方に移らなかったとしたら、記憶にないね、もうね、我々年取ってる。
死んじゃって、もうね、あの ご本尊って言いますか、教祖が、うん、長澤節が死んじゃってから全く寄りつきませんでしたから。
ああ、なるほど。あの横さん自体も節モードセミナーにはもう節先生がお亡くなりになってからは行かなくなっ
ちゃったので。そう。
ああ、僕もね、節先生にはなんかお目にかかりたいとずっと思っていたんですがね、やっぱり会えなかったですね。ご縁がなかったんでしょうかね。残念ですよ。
ね、なんとなくあのね。あの庭までだったらなんとなく通りすがりにまず張り込めたんじゃないかと思います。
あ、そう、
庭でタバコ吸ってでまた何気なく戻っていくっていう。
うん、節先生は自分の授業を持ってらっしゃる以外にそうお庭とかプラプラ歩いてたりするわけ、
はい、一緒にタバコを吸ってて。
ああ、なるほど。陽子さんも節先生と。
そうですね、あの人のタバコ隣にピタッて来てこうやって手出すもんですから、入ってて箱を出すと。
かわいいじいちゃんだね。で、陽子さんが会った時の節先生っておいくつぐらいだったの。
もうそろそろ70
ぐらい。
まだギリギリ60代だったかしらね。
いや、節先生は本当にあの彼のことはね、画家って言えばいい。
どうなんでしょう、画家の時もあるし、イラストレーターの方が、あの仕事はイラストレーターとしての方が多かったですか。
でも物も書かれる、文筆の方も素晴らしいじゃないですか、ね、彼の本とか、ね、僕は本が好きなんで、先生の弱いから好きというもうこれは名著です、ね、ぜひぜひあの皆さん お読みいただきたいんですが、まあ、お年が、まあ、陽子さんが出会った時に70ぐらいだったということは、うん、当然戦争をご経験なさっているわけですよね。
つまり大正生まれですから、うん、
だから世の中がいわゆる戦争に突入して富国強兵、国のために戦って死ねぐらいの世の中で育ってきた世代なわけですよ。で、その人がもう自分の著書を弱いから好き、つまりこう強くなって戦争なんかをしてるんじゃダメだよっていう、まあ、多分メッセージを込めたタイトルなんだと僕は思うんですよ。そう、どうです、読んで、あの、
そこまで遡ったか、あのそうですね、きっと入ってますよね。あのもう避けようがないですよ。あの、
うん、
なんでしょう、弱い、ただ単にね、うん、自分の好みじゃなくてね、うん、本当にあの男らしさの嘘って言いますか。
そうね、まあ戦争云々なら大冗談に構えるよりも男らしさみたいなものに疑問は呈してましたよね。同時代ぐらいに越野純子さんとかがこうユニセックスファッションみたいなのを提唱されたわけだ、ね、でも節先生も基本ユニセックスファッション、ね、多分節先生の方がユニセックスファッションを提唱したのは先なんじゃないかと思ってるんですけど、どうでしょうか、ね、
そうです、先だと思いますよね、うん、早川武二さんが若い頃に、うん、あのミニスカートを履いて新宿を歩いて夜回りさんに捕まったとかね、
うん、もう昔はあの女装したら捕まってたっていう今はいい世の中になったと思いますね。
本当に世 世の中の21世紀はね、本当に21世紀こうだといいんですけどね。
まあでもそういったあの滝地先生も説
あそうです
卒業ですよね、多分。で他にあまあ多分すごく有名なところでは川久保霊幼児山本も説出てるんですよね。
そうだと思うんですね、うんうん、そうそう、ちゃんと説関係の著作には必ず名前出てますから。
出てるよね、はい、うん、あ僕も一応調べたらその方々のお名前は説の卒業生として紹介されていました。うん、はい、うん、で学校の雰囲気ってどうなんですか。
とっても田舎が窮屈だったもんですからね、長沢節のところに私は本当にね逃げるつもりだったんですよ。長沢先生のところに逃げていく、そうですね、息苦しくてしょうがないから
駆け込みで仲っていう、
そう本当そんな感じの感じだったんですよね。それだから節に入った時にああ空気が吸える、よかった、自分は普通だったって安心したんです。あ、
素晴らしい、素晴らしい場所にたどり着けましたね。
はい、
でずっと説ではどんなことを勉強するんですか。あそこもいろんなこう学科みたいなのってないですか。
美術とファッションの服装だけだったんですから、うん、ただただひたすら絵を描いていました。
あの節流のあのタッチですか。
カチカチカチエゴンシーレっぽい、
もう細いんですよね、とにかく。
そうですね、あとはルネ・ブシェフ、ボーグのね、50年代のボーグの、あの感じ。
うん、陽子さんもそれに、まあ、感化されて、そういうスタイルの絵を、絵を最初は描いてらっしゃった、はい、
そうです。もう全くあの感じの、あの感じっていうか、そのものを、そっくりそのまま、なんていうの、長沢節は独身主義の神様だって、もう、なんていうの、一緒に、
なんていうの、そうね、一生結婚しないって、
うん、そう、 そういう独身主義の神様だから私もう節と同化したい、うん、全くそっくりそのまま中身をねそっくりそのままね長沢節のコピーになりたいぐらいの狂信者である
それほどでもその節さん仕込みの絵の方の実は僕陽子さんと知り合って結構長いじゃないですか、うん、でもちゃんとしたこう絵タブローみたいなのって見たことがないんです。
そうですね、今日もね迷ったんですよ、うん、本当に長沢節じゃんって言われるぐらいの毛筆のデッサンとかね、うん、持ってこようかしらってすごく迷って、うん、でもまあスノードームに絞ったんです。ああ
そう、今は割とスノードームの作品が多いんですよね。今もっぱらスノードームですか。
もっぱら立体で平面作品、絵画は描かなくなっちゃったです。
あ、でもそれだけスノードームには魅力を感じている。そもそもなんでスノードームだったわけ。
そこなの、話すとねめっちゃ長くなるし。
じゃあ短めにお願いします。
うん、長くなるしお客さんがなんだって感じになった
り。いやいやいやいや、
ね、これね若い頃にね運よくキャラクターグッズを作る会社にていうの拾われましてね、はい、んで あなたのキャラクター作ってくださいって、
はい、
はい、分かりましたって、もうすごくこれで貧乏から脱出できる、頑張って作ろうと思って、うん、キャラクターグッズ途中まで作ったはいいものの、うん、やっぱり会社がね
なかなか製品化までは、
製品化1回だけ製品化、うん、1回だけ製品化してそれで終わりです、
うん、あ会社終わって。それはどんなものを作ったんですか。キャラクターグッズで
T シャツ
を作った、は
い、スケートボードをしているお猿なんですけど
あ、そう今プレミアがついて売ってんじゃないですか。
かもしれない。
あ、そう、そういったことを経て でも絵は描いてたわけでしょ。
そう
です。で絵でなりわいを立てようとしていた。
でそのキャラクターに愛着があったもんですから、うん、ちょっとここで終わりにしちゃうのはかわいそうだなと思って、うん、立体でキャラクターを作ったんですよ。
あ、自分の生み出した作品の造形物を作った。
自分の、うん、自分の作ったキャラクターを立体にしてみたら、うん、これを作り始めたら面白くて止まらなくなっちゃったんですね、うんうんうん、だからもう全く商売とかそういうの全く考えてなくって、ただ面白がって作ってて、私は立体は絵は得意だけど立体は不得意だって思ってたら、作ってたら面白くて止まらなくなっちゃった。
で意外といいじゃんとかって思った。でもそれをやるんだったらちゃんとしたこう 彫像とか彫刻とかの形で立体物を作っていこうとは思わなかったんですか？
うん、初め紙粘土とそれから色がたくさんあるっていうことを知ったので、この樹脂粘土、ああ、うん、で東急ハンズをうろうろしていたところに、あのスノードームのキットが売っていたんです。
スノードーム手作りキットが売ってたんですか、
はい、東急ハンズで
それを見つけて、はい、これに入れてやろうって、
うん、で今も売ってます、東急ハンズにあの自分でスノードーム作れるキットが揃ってるんですけど、はい、あのね、スノードームって私ね、あのお土産でいらないもののナンバーワンって言いますか、
まあそうでしょうね、
自分は絶対買わないの、う
ん、でも僕すごい好きだったんですよ、スノードームすごいコレクションしてたんです。
すごくね、邪魔だしバカみたいじゃない、こんなの買うなんてと思ったんだけど、わざわざその土産物をね、土産物をわざわざ作るっていうのが面白いと思ったんです。
土産物じゃなくて土産物ね、土産物もう元から根っからのひねくれ者だったっていうですね。もうそういうひねくれ者はやっぱり名古屋の街にはそぐわなかった、
はい、
ということで東京に出てきて
逃げてきたんです。
陽子さんでございました。
ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒
というわけで、後半戦のトークは、前半戦が長澤節さんのことをいろいろお伺いしましたが、後半は内藤ルネさんのことをいろいろお聞きしたいことがあります。簡単にこうお話しさせていただきますと、すごい可愛い女の子の絵をたくさん描いて、もう大ブームになって、いろんな商品や雑誌やいろんなものに使われた、もう偉大な画家ですよね。で、内藤ルネで、彼は実はバラ族という芸雑誌の表紙絵を飾っていたこともあって、もちろん芸ですから。で、その可愛らしい男の子の表紙のバラ族が多分バカ売れした。で、他にもその後に、別の雑誌でももちろん、表紙絵を飾ったり、した。もう芸にとっても馴染みのあるというか、素晴らしくファンが多い、絵描きさんだったわけです。その内藤ルネさんとは どういう経緯で、結構晩年は お親しくなさっていたと聞いていますけど。
はい、ですね、なんていうの、本屋さんで内藤ルネの画集があったので、あ、内藤ルネまだ生きてたのねって手に取ったら、一番後ろの年表の作者の年表のところに愛知県出身って書いてあるんですよ。びっくりしましたね。私も愛知県出身で、愛知県が大嫌いで、長澤先生のところに逃げてきた。そしたら
自分の大好きだった内藤ルネが同じ愛知県出身だった。
それでこれは一体何だろうと、こんな素晴らしいアーティストがあんな差別でいっぱいの土地から出てきた。
え、そうなの？名古屋って。
だからね、ちょうどそれは、その本は弥生美術館で展覧会をやる、それとタイアップして出ていた画集ですから、うん、機会を逃さずに早速弥生美術館に来ました。
はい。
そしてそこでね、内藤ルネとトークライブっていうのがありまして、はいはい、でそれをちょうどまだ予約募集人員空いてたので予約をしまして、
よかったアーティストトークですね。
でそれで、あ、直接話せる、ちょっとこれは長澤先生がね、まだ生きてるうちに間に合ったので、うん、直接お話しできること間に合ったので、うん、内藤ルネ先生もこれはもう生きてるうちに話さないチャンスを逃しちゃいけないと思って、うんうん、弥生美術館に行きました。はい、それでルネさんのトークが終わってから、はい、先生の近くに行って、私も愛知県出身なんですけども、ルネ先生、子供の時にね、東京に出るまでいろいろ苦労されたんじゃないんですかって。
名古屋だから、
名古屋っていうのもお母さんが愛知だから、差別とかいじめとか嫌なこといっぱいあったんじゃないですかって言ったんですけどもね、もうその時は先生も随分お年でしたし、もうそんな、なんでしょう、全て思い出として笑って済ませられる状態で、あら、私そんなにいじめられてなかったわ、
にこやかに笑ってらっしゃった、
はい、 そうなんですか。でまあそこの場では引き下がりましたが、でも本当私はあいつにはね大嫌いで東京に逃げてきたんですけども、そうですか、内藤先生は別にそんなに嫌な思いされてなかったんですかって言ったんで思ったんですけども、まあゼロではなかったようですね。後に、
後に何か分かったんですか。
後に自伝の本すべてをなくしてっていうナイトルネンの、
は
い、
ナイトルネンの自伝ですべてをなくして、これはこれまた自伝本としては本当に面白い、面白い。
帯はピーコさんが書いてます。
で本読んだ時に、ルネンさんこんなことまで書いちゃっていいのかなぐらいのこと書いてますよね。長年連れ添ったパートナーの藤田龍さんとの間のこととか、もっと藤田さんと出会う前のこととか、
あとは何でしょう、大学まで出してあげた居候の少年ですので
そう、もうまさにね、ゲーライフヒストリーちゃんと書いてある、珍しい、まあタレントもって言ったら失礼なんでしょうけど、珍しい自伝本だと思います。全てをなくして、
でやっぱりそれに男女だとかね、からかわれたっていうことは書いてあります。でも本当によく生き延びてて、昭和を目いっぱい生き延びてて、素晴らしい作品をねたくさん残して、素晴らしい人に会えてよかったなって思います。
もうルネさんに関してはもうデビューしてから大ブレイクを起こして、それから なんか周期的にルネさんブームって起こってますよね。でつい最近もまたルネさんこう復活ブームみたいなのがあって
ですね、ですね、でゲイテイストの作品を前面に出す展覧会もあったんですけども、なんだかちょっと確信がぼやけている感じが。
ご覧になったその展覧会、ルネさん自身はまあゲイですし、その自伝の中でも明確に書いてありますけれども、やはりそれをあまり表立ってはおっしゃってこなかった。でもバラ族の表紙とかももうちゃんと務めてらっしゃって、でも晩年になってからその自分の芸的な作品を世にこう出そうみたいな気持ちになったんでしょうかね。展覧会企画したりとか、あれはご存命の時ですよね。まだどうだったかね、
どうだったかしらね、亡くなった直後かしらね、セバスチャン増田さんと
パイプでやった時に、セバスチャン増田があれ後ろでプッシュしてた、なるほど、もしかしたら亡くなられてからのことなのかな、ちょっとこれは調べてみますね、
ちょっとギリギリですね、
でもやっぱりちゃんとアーティストのセクシャリティを含めてちゃんと評価をして、それをちゃんと認めて世に出していくっていうのもすごい大切なことだと思うんですよ。まあいろいろ異論ある人もいるかもしれませんけれども、さっきのバート・バカラックはゲイだったのかみんなみたいなもんでさ、誰がそれを決めるんだって話でしょ、ね、まあそんなルネさんとはそのまあアーティストトークで、お声をかけて話を名古屋話で、一盛り上がりあって、その後はどういうお付き合いを。
それで伊豆に人形博物館がまだあった頃ですから、
ルネさん、
はい、それで自分が面白がって作っていたスノードームを人形博物館見学がてら、もしご本人に会えたらラッキーだな、スノードームをプレゼントしようと思って行きました。
はい、アクティブですね随分
それでそしたらご本人はルネ先生ご本人は博物館にはいらっしゃらなかったんですけど、
はい、
マネージャーの本間正夫さん、藤田龍という別名があります、はい、あともう一人のマネージャーの本間義治さん、
はい、
二人がいまして、はい、それで人形博物館の案内をしてくれるそのついでに、あらスノードームのプレゼント、これ内藤は私の部屋でねスノードームを特集したことがあるから好きだから渡しておきますよと言って渡してもらいました。
補足説明をさせていただくと 藤田龍さんというのはバラ族の編集を一時期やってらっしゃって、まあ、編集長的なあのポジションもやってらっしゃった方ですが、彼はルネさんの、まあ、長年のパートナーであって、でその方は実はもともとは雑誌の編集、まあバラ族でも編集やってたんですが、私の部屋という素敵なもうチャーミングなインテリア雑誌があって、それの編集やってらっしゃったんですよね。でその私の部屋ではそういったインテリアグッズを売るお店もあの出してたりとかして、でその藤田さんの、まあ、お眼鏡にかなったというか、なんか興味を引いて、
運が良かったんですね、
うん、それでその藤田さんは陽子さんのスノードームを持って、これは何だっておっしゃった、
あら内藤の絵をねって、まあ、まあ確かに内藤先生の絵を真似してね、なるべく似て、
中にそのスノードームの中にナイトールネフィギュアを入れた、
うん、それであの、 あのね、藤田龍さん、本間さんっていうのはね、あの人にあんまりなんていうの、いい答えっていうか、
まああの毒舌家だというようにも噂が立ってますけどね、あのでも褒めてくれた、
あのあなたね、あのこういうもの作りはね、やりすぎるってことはないから、もっともっとやっていいわよこれ。
あ、そう。
遠慮しちゃダメよって。
実際そのスノードームはルネさんは見たのかしら、実物を。あ、
それであのその次の週に手紙が来まして。
はい。
ルネさん本人から。
あら、はい、はい、はい。
で内藤ルネさん直筆の手紙が来まして。
なんだ
って、とても可愛い、とても可愛いスノードーム、どうもありがとう、こんなの作ったらどうかしらと言って、直筆のあのこんなの作ってっていう直筆のね、人魚姫の絵を描いて、
はいはい、
ちょっとこれ作ってみてよというお手紙が来ました。
あれあれ、どうでした、嬉しかった、
めちゃくちゃ嬉しかったですよね。だからこれで貧乏生活から、あのさ前半のね、あのキャラクターグッズで貧乏生活から脱出できるって思った、あれあの気持ちがもう一回、今度はあのわけわかんない会社じゃなくて内藤ルネだから、
創作意欲をかきたてた、
相手が内藤ルネ、こんなすごい素晴らしいアーティストからね、直接お話が来た、今度こそ貧乏生活から脱出できると思いまして、もうそれは作りましたよ。
あ、そう、うん、で実際それ持ち込んだルネさんのところに、
はいはい、
でそれは製品化されたんですか。
それがあのいろいろね、あの作って作っては作り直し、作っては作り直しの返事、
ルネさんとの間でやり取りを
何回かありました。そんなにいくら作り直しとかね言われて、 あそこを直せ、こうこっちはこうしろって言われたって、嫌な気は全然しないです。
うるせえなとか思わなかったの。
うるせえなって思わなかったんですよ。もう嬉しくって嬉しくて、あ返事が来た返事が来たって、うん、作りますよ喜んで、うん、はい喜んでって作っていたんですよね、うん、何回かそういうて
あのやり取り
がありましたが、そんなことやってるうちに製品になる前にナイトルネなくなってしまいました。
じゃあそれは未完のまま、
はい、試作品ばっかりがねたくさん残手元に残りまして、
先ほど拝見したのがあれが試作品ですか、ルネさんスノードーム、
はい、
あーこれは皆さんお目にかけられなくて残念なんですが、あの配信お聞きになってらっしゃる方は、私のツイッターの方で写真を撮って、公開させてもらっていいですか、そしたら
そうですね、ねえこれ、あそっか、どうだろう、ナイトルネみたいだからって、今の作品著作権管理会社何にも言わないだろうか。
まあ著作者はご本人がここにいるわけですし、うん、まあキャラクター権とかの問題ですよね、
はい、あの商売にするんじゃないか
ないから、
ね、うん、あのエイリーじゃないから、非営利じゃないからいいですね、
私が盗撮したっていう体であ げますんで、ぜひぜひそれでチェックしてくださいね。あの他にも、皆川さんの、作品の方、僕のツイッターの方でご紹介してますんで、よろしかったら見てください。本当にこれが可愛いこと、まあこれがスノードームに入ったところが見てみたかったですわ。今後これを 完成品として作るおつもりはありますか、それともこれはルネさんの記憶とともに思い出とともにここで留めておくおつもりですか。
ね、ちょっと考えちゃう。でもね、あの生きてるうちにね、ここで形として残さないとね、やっぱり形として残すと決めます。
決めました。
決めました。
はい、ということでこれ出来上がり本当にあの楽しみですね。それでこれまでの作品と集めてやっぱりこれエキシビションすべきですよ。
そうですね、うん、あの、うん、実は展覧会をやっているんですね。
あ、そうなんですか。
はい、実はね、展覧会やってまして。
それはいつぐらいのことですか。
あのね、渋谷のね、
はい、
渋谷の神山で、
神山町、
はい、はい、2014年に初めてスノードームの展覧会やってます。 あの SPBS っておしゃれな本屋さんと古着屋さんといろいろセレクトショップ的な本屋さん、うん、SPBS、あの意外と人気があるようで。
そう、何点ぐらい出店されたんですか。
そこに30点ほど。
スノードーム、
はい、
あら、まあ、それであの僕が知ってる限りにおいてはことごとくこうゲイアイコンのような人たちが入ってるじゃないですか。三輪明宏、三島由紀夫、ディヴァインも入ってましたよね。
はい、
あとあのプリンス入ってました。
ね、グレース・ジョーンズ。
グレース・ジョーンズ入ってた。
プリンス入ってなかった。
そう、
プリンス作ってなかったです、
ね、あとホモガラビは誰か。
ホモガラビは誰だ。
30体も作ればね、
もうそれぐらいかしら。あとね、あの
草間弥生ありましたね。
そうですね、草間弥生やりました。
彼女もとってもとっても、まあ、ゲイではないけどクイアーな人ですよね。やっぱそういう人たちが興味があって閉じ込めたいって思う感じ。
そうです、あのやっぱりあのなんていうの、乱暴な言い方しますと妖怪ですよね。
妖怪、妖怪、
あの血がショッキングピンクの血が流れてそうな人
を選んでいる。ああ、三島由紀夫流れてそうですね、ピンク
ですね。
うん、三輪明宏も入れてましたね、そういうの。
そうですね、うん、三輪明宏って、
でもあの人はピンクじゃなくて黄色が流れてそうなんですけど。
黄色って紫じゃなくなくなっちゃったね、黄色ですね。
黄色ですよ。それはそれはまたあの今度はもう30点以上の作品が多分、
ね、次の体力があれば。
体力、
体力、
体力ですよ。
あと寿命がね、もうね、人生折り返しを過ぎましたので。
そう、もう私なんかどうにすぐ折り返しちゃったわよ。うん、ねえ、大丈夫よ、大丈夫。お互いもう年寄り2人慰め合ってますけど、 でも本当にね、陽子さんの作品が好きだし、陽子さん自身も私は好きなんですよ。 でも甘えちゃってます。あの最近私の、オカマルトの蔵書の整理をして、まあ、ゆくゆくはデジタルアーカイブ化をしていこうということで、今一生懸命ナンバリングをする作業とかをして、この前手伝っていただいたんですよ。すいませんでした、その説は。本当にお世話になり助かりました。ありがとうございます。
もっと、ね、もっとあのすごい腕利きのすごい、ね、なんて言いますか、なんていうの、
大丈夫です。あのプロフェッショナル2人抱えてますから、
プロの、ね、
私
プロのね、いや、お二人が、うん、プロお二人が、ね、いますので、私も本当に、まあ、猫の手ぐらいで、
ねね、
ああいう仕事も決して嫌いじゃないので、
うん、本当にあの他の2人もあのすごく陽子さんと手伝ってもらって助かった助かったって言ってました。
お恥ずかしいです、
うん、であのほら長くお付き合いしてるんですが、僕の蔵書に関しては岡丸との時に多少並べてたあのぐらいしか見ていただいてなかったので、今回こう見てもらったじゃないですか。どんなもんでした。
これはもう何も言えないで、驚いて何も言えないですね。これはあのなんていうの、日本に残すべき絶対失っちゃいけない記録ですよ。
ありがとうございます。そう言っていただけると本当に心強いです。本当な
くしちゃ
った。作業の途中なんかおさぼりしてずっとなんか本読んでたじゃないですか、はいはい、あれは何読んでたんですか。
見たいのは当時好きだったあのさ、ね、先ほどかかったバンドの
スター
じゃないけど、スターリンはさすがに載ってなかったですけどね、
うん、
あのやっぱり当時好きだったミュージシャンのインタビュー、電気グルーヴとかね、
デングル、
デングルがまだ人生だったのかしらね、
はい、
あのね、あのデングルがじ
いや、ごめんなさい、今あの、あの可愛らしいお客様な、いくつぐらい、あの子は2歳ぐらいですか、3歳ぐらいの可愛い女の子がね、見てくれてるんですよ。だからついそっちに気が取られちゃいました。すごいね、すごい、この2丁目ならではこの光景。さっきはレザーマッチョ軍団が押しかけてきていたり、もうすごい状況なんですが、
ボーダーレスってこういうことなのよ。
あ、そう、本当にあれ、あの、その説はお世話になりましたが、今回もこういう形でこうご無理ってご出演いただいて、もうすいませんです。
本当すいません、ただのババアがね、いやいや、ごめんねって。
ただだからいいんです、ババアだからいいんですよ。もうで、2丁目自体はどうなんですか、久しぶりですか。そんなことないか、マーガレットと一緒に結構来てくださってますもんね。
2丁目は何だろう、
オカマルトにもね。
そうですね、うん、2丁目はね、だからあとね、オカマルトもとってもいい居心地の良いところでしたし、
初2丁目っていつぐらいでどこ行ったか覚えてます？
初2丁目はね、なかなかビビってね、
それ名古屋から東京に出てきて、まあ節に通いながら、ちょっと余裕が出てきたぐらいの時に、
ね、ちょうどね、節へ通う通り道途中ですもん、興味はめっちゃくちゃありましたよ。面白そう。でもしばらくには昼間しか歩けなかったですね。
あ、そう。怖かったってイメージですか、2丁目。
怖いっていうかね、女が歩いてたらシッシッってこう言われるかなって思う。
なんで、それってもうほぼほぼ30年前、40年前の話でしょ。
そうです、うん、そうです、あのラシントン、御苑のところにラシントンパレスが建ってたこと、
当時はね、2丁目に女の人がフラッと来るようなとこではなかったですもんね、確かにね、うん、
そうです、もっぱら昼間歩いてましたけどね、うん、なんだかあのほら、節の帰りにあのよくクラブ行ったりデスコ行ったりして、椿ハウスだったり、
あ、椿ハウスもこう活動圏内ですもん ね、うん、
それでなんだかもう飽きたからって面白いとこ知ってるよって言って、サザエ、
はいはい、ディスコ、はい、サザエ、うん、未だに続いてますけど、
よかった、はいはい、でサザエ行って、それで、あ、東京っていいなーって、全然何気ないところにこういうめちゃくちゃなところがあって素晴らしい。
まあ、確かにあの踊り好きで音楽好きだったら椿ハウス、椿ハウスからサザエって流れはすごいスムースですもんね。サザエから2丁目、これもう当たり前のルートで、
もうちょっと行くと3丁目の6級がありました。
あ、6級、はいはいはい、うん、
そうですね、だからあの節のね、遊び上手なお友達のおかげでね、あのだんだん夜が平気になってきたんです、うん、でもう一人でクラブ行くようになりまして、うん、
でサザエだったらヨッチンとかシオンとか、
うんうん、そうなんですよね。それで店の人とはね、仲良くなれないというか、もうぎゅうぎゅう詰めになってわーって踊ってるばかりで、うんうん、あんまり店の人と喋ったよ、お酒の注文ぐらいしか話した記憶がないですけどね。シオンさんって有名だったですしね、
うん、有名でしたよ、うん、
だって一番わかりやすい、
まあ、ティピカルなタイプの芸でしたよ ね、 ね、あの、まあ、昔の芸、
そう、シオンはね、あの、あれ誰だっけ、顔がすぐに思い出せないけど、あの、うん、意外と早く亡くなっちゃった、はいはいはいはい、ね、亡くなっちゃったっていう声を聞いて、ね、うんうん、亡くなっちゃった話を聞いてから、誰だ、あの店の中のどんな顔の人だっけ、アフロの人だっけ、待って、そうやって思い出していました。
なるほど。で、最近また2丁目おいでになるようになって、どうですか、2丁目の、そのこう、怖くて入れなかった2丁目。そして今の2丁目どんな風に映ります？
自分が慣れたせいもあるし、年を取ったせいもあるので、うん、まるで普通の昼の街と商店街と同じ気持ちで歩いているんですけどもね、うん、
ちょっと面白くないかな、
薄まっちゃったわよねって思う、ああ、やばさが薄まっちゃってね、とっても安心安全な観光地なので、そうね、うん、
弱いから好き、やばいから好きよね。
やばいから好きがね。
うん、でもそういうやばさ大切よね。
そう、とってもやばいからこそね、人間生きてて面白いんだし。
だから作品作りだってやばくないとね。これ美術界でも結構やばいですよ、この作品は。というわけで本当になんかたくさんたくさんおしゃべりしていただいちゃってありがとうございます。
おかげさまでお話がとか言って止まらなくてよかった
というわけで、
ありがとうございます。
なんか楽しくおしゃべりをしてまいりましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。というわけで お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。
お疲れ様、どうもありがとうございました。
皆川さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。わー、拍手してくれた、ありがとう。